夢のかけらを集めに行こう。希望
知りたい相手の気持ち。
こんにちは、ゆっきーです。
こんにちは、篠崎です。
知りたい相手の気持ちでは、日頃みんなが疑問に思っている男女の気持ちの違いについて2人でトークしていきます。
男女の心理学で有名な心理コーディネーターの小田隼人先生が監修です。
今回のテーマは
俺論開始。
彼に振られたの。でも彼とは友達でいたいと思ってる。男と女の友情っていうのもありだよね。
いやそもそも男と女の友情っていうのは、彼女の口から男と女の友情という言葉が出た瞬間、彼は男と女の友情論を話し出しました。
いや違うの、そういう話をしたいんじゃなくて。
自分の話ばっかりでもダメだしと思って、一般論で共感を得ようとすることってありますよね。例えば、男ってのは女におごるものだよねとか。
女性にしてみればその場の話の延長で言ってる。彼が特別な日におごってくれなかった、それってどうなの。これを一般論で言ってるだけです。
しかし男性にとっては議論の呼び水となることがあります。そうすると男性は俺論を展開します。いや今の時代に男が女におごるっていうのは決めつけるのはどうかな、そもそも、というふうに。こうなると男性を止めるのは無理です。男性には女性の話を聞きましょうと常に伝えていますが、議論の呼び水があった時に男性の勢いを止めるのはすごく難しいのです。議論を投げかけられた時に話をするのを我慢することは、男性にとってものすごくストレスを感じることなのです。
男性は一般論に反応して俺論を並べてはいますが、もともとはそういう目的ではなくて聞いてもらいたかったのですよね。男性に話を聞いてもらいたいときには、一般論ではなく自分自身の思いを伝えましょう。
一般論で伝えると議論を投げかけられたと男性は感じて、そもそもバツバツってのは、というように話し始めてしまいます。
一般論で話をすると気持ちが伝わりにくくなるのです。ちょっとした心がけが男性の聞く能力を開花させてくれます。
もちろん男性の皆さんも話を聞くことを心がけましょうね。
さあ今回の気持ち、
自分の思いを伝えよう。
うさぎのコペよ。
はい、
さあ今回もメールをご紹介してまいります。
はい、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
私もどうぞよろしくお願いいたします。お年玉ください。
なんでだよ逆にください。お年玉
嫌です。
ね、いや拒否ですか。
なんかその前にチャライロ君はその髪の毛どうしたんですか。
これはあの朝起きたらこんな色になってました、
うん、あー突然の不良化遅れてきた反抗期
遅れて
きた篠崎チャラリローっていうね、まあ、名前がついておりますが、
だいぶ遅いな遅れてきた反抗期
遅れてきた反抗期ですね。
そうそうそう、ちょっとね反抗してみようかなと世間に対してね。
そうなんですね。
へーじゃないわ
ずっとそのままで
いく、はい、いやいやいや戻します戻します。これあの前回ねあの年末に、うん、あの出演させてもらった芝居で、うんうん、役柄の一環でこの色になりました。
はい、でそのまま生きていこうかと決
意。いやいや生きていかないし、
そして空のギターケース
ショーなるほど逆にそれはバンドマンになれってこと。
バンドマンになればいい
じゃないですか、ね、でも空のギターケースなんでしょ、
うん、
中入ったんでしょ。
中入ってない。
フリ
フリエアギターマンじゃないんじゃないですか。エアギターマンチャラ色でいいじゃん
適当な通り名がついてますね新年早々飛ばしますね、
はい、めっちゃ目立ちますよね。すごい
目立ちますね。あのねとりあえず実家に帰ったら怒られた、
うん、あ不良息子が不良になすく
なる息子がなるかそんなこといつの時代
だ。都会は怖い
どこだ俺の実家は
分かんないけど
埼玉です埼玉、はいはい、とりあえずねあの両親には普通に怒られました。
なんだその髪は
なんだその髪はと、そうそうそう怒られました。一通り怒られました なんかもうね、情けないぐらいな感じで怒られまして、はい、まあまあまあまあね、ちょっと戻す時間がなかったんだよっていうことは説明はしたんですけど、はいはい、あとはあの繁華街で、
はい、
あのね、ホストに誘われました。
このホストの道に行かれる、
行かねえよ。ニスネニスさん、ホストやってみないとか、
やんねえって言われた。
やんねえ、いや言わねえ。
行ってみればいいじゃないですか。体験でとか。
しないからね。
一回そうするとネタができます、
ね。何のネタ？
ホスト一日やってきたんだ。
ああ、なるほどね。
こんな、
こんな世界が、こんなお客さんがいて。
こんな感じでした。
ああ、俺はどこに行ったらいいの？本当ね、金髪になるといろいろ世界が変わるなとは思いましたけどね。まさかこんなにいろいろ。ツッコミがあると思いませんでした。
はい、まあ、はい、一番わかりやすいですもんね。
まあそうですね、まあおかげでもう頭皮がだいぶやばいですよ。
あ、やばいですね。
やばいです、頭皮がね。
このまま、
このまま
このまま
なんだ、このままなんだ。
あ、もう皆までは言わないです。刺してください。
刺しましょうか。じゃあメール読みましょうかね。
メール読みますか。
はい、そうですね。はい、
はい、小田先生、相葉さん、篠崎さん、三度目ましてのミヤです。
ミヤさん、
先日とうとう入籍しました。
おお、おめでとうございます。
とは言ってもしばらく同棲していたので、うん、変わったのは他人に紹介するときに、嫁と呼べることと名字くらいですね、うん、しばらくあちこちで名字変更の手続きに追われる日々です、うんうん、これを暗黙のうちに女性に強要しているのはどうなんでしょうね。おう、海外では2人の姓から新しい姓を作ってしまう夫婦新姓というのもあるそうですが、日本でも選択式別姓ではなく新姓も検討してほしいものです、うん、皆さんは自分の姓を変えなければならないとしたらどう思われますか。おう、 PS、雪姫の精神ダメージが大きいので、うん、ケーキの写真添付はやめにしておきます。
なるほど。
最近は買ってきたフルーツを手当たり次第ジャムにしていますが、市販の高級ジャムは美味しくないと思えるほどの出来で、毎日ヨーグルトやホットケーキと一緒に楽しんでいます、
うんうん、
嫁の胃袋を掴み続ける作戦でもあります。
素晴らしい、
とのことです。
はい、はい、ありがとうございます。おめでとうございます。素晴らしいですね。
そうですね、皆さんはなんか、うん、何度かメールをいただきまして、
うんうん、 そうですね、
そして、アイレスケーキの写真を送ってきて、
あ、
食べたいって私がよく言ってた方に。
そうそうそうそう、だから今回、はい、精神的ダメージを避けるためにね。
そうなんですよ、はい、でも美味しそうなコートがお母さんというジャムを送ってきてもいいですか。
高級ジャムよりもね、美味しくできているっていう感じですからね。すごいですよね。
はい、いいですね。
うん、新生、
新しい名字、
うん、もしつけれるとしたら何がいいですか。
新しい名字、
今相葉さん
だ。相葉さん、じゃあ、なんかかっこいいやつがいい、
ね、どんなの、どんなの
ですか。なんか、うん、なんか、そうね、かっこいい、ね、それこそ、あ、歴史上の人物とか面白そうです。武田さんとか、上杉さんとか。
普通にいるよ。
いる、行くから帰るとき、
う
ん、
ああ、そうか、そうか。
上杉さん、まあ、今年だと真田さんとか、
ああ、はい、大河ドラマありますからね。
いいでしょ、うん、なんかあの歴史がありそうに思われるじゃん。ゆかりの人なのかなって思われるじゃないですか。
ああ、うん、そうだね。そうか、じゃあ加藤清正さんが大好きなユッキーとしては
加藤さん、加藤さんでもあんま思われない
んだよ。なんだよ、今言ってたことじゃない。今言ってたじゃないか。
そうですけども、うん、でも上杉とかだったら、うん、ああ謙信公だと思い浮かぶけど、加藤さんって言うと普通に加藤さん。
いやいや、加藤さんって言ったら清正公でしょ。
ああ、そう、私の中とそうですけど、みんなもそうなのかしら。
いや、みんなわからない。
みんなそうだったらそれでいいです。
加藤さんは割と名字多い方
だよね、
確かね。
多いですよね、うん、
なるほどね。あ、変わった名字じゃなくて、その歴史を感じるような、
感じるようでちょっと、うん、あって思われる。
島津さんとかどう
ですか。島津さんもいいですよ ね、
いいですよね。徳川さんとかどうですか。
徳川さん、徳川さんもかっこいい。まあ、でも名字としてはかっこいいよね。
徳川さんはかなりインパクトあるよ。
徳川ですって言ったら、うん、あーってなります。
多分徳川さん本当に血統しかもう残ってないんじゃないのかね、わからないですけど。それ単純にユッキー の、 その歴史上の人物に対する思いがそのままになってるよ ね、 でもね。
あ、そうですね。
小田さんは小田さん、
小田さん、小田さん、小田さんね、
小田さん、
番組のイメージが強すぎるので。小田先生
ですけど、そう、我々の先生小田さんですからね。
小田さんですからね、いい名字を持ってらっしゃいますね。
そうですよね、そう考えると ね、 ね、はいはい、うん、あれは豊臣さんは、
豊臣さん、まあ、でもインパクトありますよね。
豊臣さんは聞いたことないね。いらっしゃるのかな、豊臣さんは。
ね、豊臣さん、
なるほど、ね、
チャラいろくんか、チャラいよ。
いや、名前でしょ、それだって。
名前ですか、
篠崎。篠崎がそもそも、
うん、
あんまりいないかなと思ったんですけど、
うん、
中学校の時4人いたからね、割と多いっちゃ多い。
地域で多かったじゃないですか。
そうですね、
篠崎一族みたいな。
でもね、親戚関係では一切なかったんですよね、
うん、じゃあ何ですか、今つけるなら、つけるなら、
今つけるなら、
なるなら、
なるなら、
うん、
か 変わった名字がいい。
ああ、例えば、あ、それこそ五郎丸さんとかそうですよね。
五郎丸さん確かに珍しいですね。同級生で一人だけ鉄砲塚さんっていう、
は
い、あ、くんか、鉄砲塚くんっていう子がいて、はい、確かにそれはかっこいいなと思ったことがあって、そういう感じ。あ、三文字の名字がいい。
そう、例えば
五十嵐とか。
あ、五十嵐さん、
五十嵐さんね。あの、あのなんかインナつく名前、
イン、
伊集院とか。
あ、お嬢様っぽいか。
お嬢様っぽいか。
伊集院玲子とかめっちゃお嬢様っぽいじゃないですか。
伊集、あ、そうか。なるほどね。でもなんか3文字の名前で強そうじゃない？
まああんまり
あんまりいないですね。
うん、
3文字の名字はちょっとかっこいいかなと思いますけど。なるほどね。申請っていう制度もあるんだね、うん、外国には。
あるんですね。
初めて知りました。
面白いですね。うん、まあそうすると日本だとなんか代々の墓とかありますけども、
ね、
そういうのもなくなってたら面白いんじゃないですか。
ああ確かに。
どうなんでしょうね。私としてはいいと思うんですけれども、いや、この墓を守らなければ。
まあそういう人もいますからね。
そういう方はまあそのまま
で、
がみんなこうお墓にこうずらずらずらっと名字がこう、
あ、新しい名字、
はい、
今のままでいいと思う。なんか
そうですか、
混乱を起きそうな気がするから、今のままでいいんじゃないかな。
この人この名前、あ、次この人
家系図が
そこ
に出てきて、偉いことになるからきっと、
うんうん、
今のままでいきましょう、とりあえず。
そうですか、
という結論で、
はい、私も申請いいなと思います。
申請ね、わかりました。
はい、はい、では次、
はい、
おすすめアプリです。こんにちは、ゆっきーと篠崎さん。
こんにちは。
おすすめアプリに投稿します、
はい。
僕が最近使い始めたのは、うん、Airbnb というアプリです。 Airbnb
Airbnb、
いわゆる民泊というサービスで、いろんなとこに泊まることができます、
う
ん。最近ホテルの金額が上がってきているので、ちょっと中心地から外れたところに泊まるのが僕の中で流行っています、
うんうん。
次は大阪に泊まろうと思っています。大阪ってアパホテルで3万円になってるらしいね、ですね。
3万円、そうなんですか。
ほう、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
エアービー&ビ
ー。新年始まっても横文字には弱いね、相変わらずね。
カタカナで書いてある
ね。まあまあそうですけど。
うん、
これ多分、いろんなその民泊のサービスやってるところを探してくれるっていうアプリじゃないですか、きっと。
民泊って何ですか？普通のお家に泊まること？
その旅館とかではなくて、
うんうん、
アパートとかの空き室を、
はいはい、
その日その日で貸すみたいなサービスになってるんですよね。多分外国人の方がこう日本に観光に来た時に割安で
そう
できるっていうサービスだと思うんだけど、たまにニュースでやってますよね。
見たことがある。
多分だからそのホテルの金額とか、そのホテルみたいなサービスはないんだけど、うん、全然金額は安いですよって言ったら素泊まりみたいなもんだと思う。
ビークリーマンションみたいな、
ちょっと違うけど、でもまあまあまあそんな感じ、イメージとしては
へぇー
だと思うけどね。まあ旅行する人とかはね、こういうのアプリとかいいっすよね。できれば宿泊代とか安く済ませればね。
まあそうですよね、うん、旅行してその分、まあ、寝るとこさえあればいいっていう
方も
いますよね。観光、昼間、あちこち行って
美味しいもの、そういうもの食べられたりとか、いろんなとこ回れたりしますから、こういう面ではいいですよね、こういうの。
そうですね、アパホテルで3万円って普通で3万なんです
か？いや、多分高い、うん、一泊の金額だと思いますけど、アパホテルは多分シティホテルに分類されるのかちょっとわからないですけど、だいたい1万円前後だったんじゃないか、昔。それは安すぎるかな。でも2万円はいかなかったはず、だって旅館とか泊まってほら、安いところで2万円前後じゃないですか、それが多分アパホテル3万だとかなり高い、まあ、その分いいお部屋かもしれないけれど、かもしれないですね。だいぶ相場が上がってますね、そう考えると。まあほら、結構今日本に観光で来る人が多いから、それでだとは思うんですけど。
なるほど、
はい、今年はどっか旅行行きたいですか？
そうですね、京都行きたいです。
おー、意外なところが来ましたね。京都、京都どこ行きたいですか？
京都神社
京都神社
京都神社だって、そこ神社いっぱいあるじゃないですか。
いっぱいあるよ、
清水寺とか、
うん、神社じゃねえな、とりあえず
お寺でしたね、お寺でした
なんで神社っつってんのに、いきなり清水寺が出るのさね
清水寺はお寺でしたねお寺とか、
はいはい、
八坂神社とか、そう神社でした。
葉を噛み締めながら確認してるね。そうね、
テーラー。
とりあえず京都に行きたいんだね。
京都行きたいです、
ね、なるほど。
京都の駅の中に、うんうん、京都の上ってあのなんか階段があるんですよ。
ありますね、
長い長い階段がね。してるのが好き。友達と遊ぶ二人座ってポヘーっとしてました。
お寺とか寺社とか書けなくなっちゃったよ。
印象に残ってる京都です、私の中で。
おー、いっぱいあるのに。
いっぱいあって、
印象正しい人がいっぱいあるのに。
すごい友達と二人で、うん、あちこち昼間、うん、すっごいいっぱい神社もお寺も回ったけれども、うん、最後に印象残ってるのは夕方、うん、電車乗る前にポヘーっとそこで座ってて、うん、もういいね、景色いいね、
もうなんだろう、歴史上のいろんな人の人たちに謝ってください。
なんででも神社大好き。
全く説得力ないよ。
本当ですか。
驚くべき説得力なさったけど、びっくりした今、まあ、そうですか、
はい、生命神社とかも行ったんですけどね。
まあ、うん、そういうのを出してきてほしかったな。
で、うん、でもおすすめなんです、おすすめスポットです。
どこか
京都の、
あ、京都駅ね。
京都駅で、
そのでかい階段ね、はい、分かりますよ、あそこ、あの上が吹き抜きになってますからね。
そうそうそう、うん、
分かりますけど、
いいです。
はい、
おすすめです。
はい、じゃあ、ね、2016年もそんな感じで行きたいと思います。
、はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、さあ、この番組では皆様のメールをお待ちしています。
はい、
まずは普通の便り、普通の便り、ゆっきーの愛のメール、はい、チャラいロックの不良です、あと番組の感想を書いて送ってください。
これどういうメールが来るの。はい、
はい、そしてただいま募集しているメールテーマはこちら。
はい、あなたが使っているアプリを教えてください、2016年。
はい、うん、アプリ確かアプリ使ってますか。
アプリはね、うん、最近なんか入れたな、なんだろう、あ、メモアプリ、
それ私が入れたやつですよね。
それだ、それ入れた。
そうですか、
はい、入れました。年を超えて入れました。
よかったです。はい、はい、うん、金髪で生きていくぞって書いてあるんですね。
書く必要ないよね、別に。
でも
メモだね。はい、
男子を、自分なしかな、なんか付箋アプリ、
付箋アプリ、
あの、スマホペッて貼れる付箋帳、まあ、メモアプリなんですけれども、の一目で分かるよう
に
する付箋のアプリをちょっと活用してます。メモはノートもすぐそこに書いてすぐ見れるっていう感じにして活用してます。
今年は携帯機種変するんですか。
機種変したいなと思いつつ、
もう今年
は変わりましたね。そうですね、うん、なんか年末とかに、でもメールをもともと使っていたシステムをそこで変えてしまうとなかなか大変だなと思って、
はいはい、ね、
なんですが、もう充電が持たないっていう危機的なんですよね。
もう変えなさいな、もういいと思うよ、頑張ったよ。
LINE、ね、がこう引き継ぎないのがちょっと困ってるんですよ ね、 ね、残ってるデータがちょっと欲しいんですが、
なるほどね、
難しい、はい、
良きタイミング、
そうなんです。とかで、まあ、Android から iPhone に変えちゃうと思ってて、まあ、LINE が引き継ぎないっていう問題がね、あるんで。
アップの皆さん、なんとかしてください。
なんとかしてください。
アップの皆さんじゃないな、LINE の皆さん。
LINE の皆さんですね。
なんとかしてください。
はい、はい。そしてメールテーマもう一個ありますか。
はい、使っている SNS は何ですか。
うん。うん、LINE ですかね。
LINE ですね。今言いましたね。LINE と、Facebook。
ぐ
らいですか。
ぐらいですか。
はい。
はい。わかりました。
はい、
あとツイッターぐらい
か。ツイッターぐらいですかね。
はい。
細々とやってます。はい。細々とやって
ます。
はい。
はい。読んでます、ね。
や
って
ます
。つぶやきで読んでますね。
はい。
はい。ぐらいです。
はい、ぐらいですね。
はい。うん、はい、メールでテーマ以上です。
いやいや、もう、ね。
どこありますか。
新しいメールテーマ。
はい。
うん、やっているゲームを教えてください。
ほう。やっているゲーム、最近ありますか。
携帯でゲームやらないんですよね。なんかありますか。
やってたんですけれども、うん、もう実家やる時間がなくて全部ストップしちゃいました、年末に、うん、
携帯ゲームじゃなければゲームやってます。
あ、そうなんですか。
モンハン、モンハン、
あ、そうです
ね、モンハンクロスを襲う巻きながらスタートして、
うん、
まだ村から出てあんまり出てない、そうそう、全然まだみんなとやってないんですけど、
うんうんうん、
もうなんか周りの人たちは、うん、鬼のような強さになってしまっていて、もう神と平民みたいな開きがあるわけですよ。だから一緒に行けないんですよ、開きすぎていてっていうレベルなので、
うん、
まあ、そこに追いつこうとはしてるんですけど、
うん、
っていうぐらいな感じかな。
なるほど。
だから他のハードのゲームはちょこちょこはやるんだけど、
うん、
なかなか携帯はですね、そんな我々にぜひおすすめの ゲームがあったら教えてください。
教えてください。よろ
しくお願いします。
はい、すべてのメールの宛先は m@kimo.jp m@kimo.jp です。
はい、
はい、で、まあ、今回から新企画として、うん、メールが採用されますと、私たちの目覚ましボイスをプレゼントしますという企画をちょっとやってみようかなと。
おお、はい、目覚ましボイス、
目覚ましボイス、まあ、起きてチャレイロ君、
それをなんかもうちょっとないの、優しさとか。
あ、まあ、優しさはその時に。
あ、そうですか。今雑な起こし方だったな。はい、
はい、
はいはいはい、
てください。あ、で、呼んでほしい名前をその時に書いていただければ、ね、まあ、ラジオネームはそのままで良ければそのままでいいんですが、本名で呼んでほしいとか、
そうですね、
はい、書いていただければ、はいはい、それを取りまして、うん、あなたのために一個だけの目覚ましボイスを
作って、オンリーワンですね、
はい、お送りしたいと思いますので、うん、はい、ぜひぜひメール送ってきてくださいませ。
お待ちしております。
はい、はい、雪的お知らせは毎週金曜日に大空学院文学部、うん、こちらの方配信してますので、
絶好調ですね。
はい、聞いてくださいませ、うん、
はい、
というわけでお相手は相葉由紀子と
篠崎大輝でした。
それではまた水曜日に、
バイバイ、バイバイ、よろしく2016。
はい。